沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
どうも皆さんこんにちは、永遠の27歳健子です。を豪語している私ですけど、この声は22歳なんでね、5年前っていうことになりますけど、まあね、ちょっとなんでこの曲をかけたか、前にこの番組ね、もうなこの番組ってもう何せ長いんでね、2002年ぐらいから名前手を変え品を変えやってきたんでね、どこで何をかけたか覚えてないですけど、これね、1990、そうか、年代を言ってね、年齢を言うと年がバレるのか、危ない危ない、まあそんなことはいいんですけど、まあ、これですね、ちょっとまあ大学生の時にやっていたバンドの CD なんですけどね、97年。その時のメンバーが実はね、10月の4日に亡くなりました。で、あのギターのね、ジョーっていう男なんですが、まあ本当にこいつとはもういっぱい喧嘩もしたけどね、まあいい戦友だったなという感じだったんですけど、まあちょっと病気療養中だったところは亡くなったので、まあ本当ね、彼も来年ちょっと自分のギタリスト20周年だからイベントやりたいんだよねって言って連絡があって、もう自分の20周年にあたっては健康は欠かせないのでぜひ出てほしいという話があって、でもまあそのちょっとした後にまたどうも調子が悪いからやっぱ入院するわみたいな感じになって、でそのままね、会えずじまいで亡くなっちゃったんですけど、もうね、最近やっぱね、まあいい年になってきますとね、やっぱりまあ若い頃よりは自分の友達が亡くなったり近い人が亡くなっていくということがやっぱ増えてくると、慣れることは絶対ないですけど、ただ自分の心の支え方がなんか分かってくるというかね、そのいちいち崩れ落ちないぞっていう、その自分の気持ちの置き方とかが、あと誰を支えるべきか今っていう、あの気が回るようになるというかね、やっぱ初めて自分の近い人を亡くした人よりは、少なくとも私は何回か近い人を亡くしてるっていう人は、本当に初めて近い人を亡くした人をどう支えられるかとか、自分が支えてもらった時にありがたかった、嬉しかった、こうしてもらったら よかったとかいうことを、やっぱ経験を積んでいくわけですよ。やっぱり私たちにとっては女王を失ったことはすごいショックだったし、で当時のメンバーで、まあ、キーボードだった子とか、今ハワイで3児の母ですねだったり、大阪で保育園の園長してたりとか、バリバリ仕事してるやつとか、いろんな全国世界に散ってるんですけど、でも今フェイスブックがあるおかげで、まあ、ジョーが亡くなったよっていうことでお知らせができたんですけど、まあこうやって、まあ、ジョーが亡くなったことでまた久しぶりに連絡をできた友達もいたりして、まあ、ジョーに感謝をしたり、まあ、やっぱり若く亡くなったことは残念でしかないですけど、まあ、でも私たちはやっぱり音楽がつないでくれた縁なので、また音楽で誰かに返していけたらなと思ってます。で、聴いてもらってる曲はですね、ヤドカリという曲なんですけど、まあ私たちのバンドは、まあシャルというバンドやってたんですけど、このアルバム、ヤドカリというアルバムを作って、最後に入ってる空に浮かぶ海っていう曲が、ヤマハのミュージックフェストっていうイベントが当時やってたんですけどね、それに沖縄代表っていうか沖縄決勝戦みたいなやつがあって、忘れもしない風な町民会館でやったんですけど、その時憧れのモジョハンズバンドっていうね、バンドと対バンできたんですよ。ワンコーラスだけ聞いてみるか。いやー、音楽ってやっぱこうやって、ね、録音して残してるとね、やっぱその時代を切り取ってるなと思いますね。まあ、声が若いとかなんとかいうだけじゃなくて、その歌に込めた思いとか、メンバーとどういう話をしたとか、喧嘩したとか、面白かったとかね、いろんな思い出が返ってくるのが音楽のいいところなんですけどね。まあ、あの悲しい気持ちもありますけど、でもまあ精一杯死ぬまで生きたということにしましょう。まあできることならもっと長生きしてね、ジジババになった時に笑い話がいっぱい増えてよかったんですけど、笑い話ということで。まあジョーがあの41歳、去年41歳ということでね、亡くなったということで、まあ 惜しまれつつではありますが、同じ40代ということでって無理やりですけど、すごいアルバムを今日はお届けしたいと思います。ジョー笑ってくれや、お前アホやから笑う方が似合ってるやろ、ということでみんな笑って送り出しましょう。直樹やブサイク下手くそ40代。もらってるのは直樹屋のアルバム、ブサイク下手くそ40代っていうね、もうタイトルもだけどジャケットもだけど中の写真全てがインパクトでね、全てが嫌気がさす感じのね、でも買ってしまったんですよ私これ。でしかもレコ発があるんだってよ一丁前に。もう本当になんかさ、あのなんかこう暴言を吐くしか愛情の表現の仕方がないような人っていうか、もうなんかどうしようもない人です直樹屋。そのブサイク下手くそ40代の中の曲を今日はね、もうやっぱりほら悲しい気持ちになってる余裕もないぐらい直樹屋をフィーチャーして今日は行きたいと思いますけど、まあ先に言っときますけど、12月の21日に、読谷村文化センターでレコーズやるってよ。どんな大それた企画しとんねん。しかもすごいのにね、あの読谷村長を表敬訪問したらしいんですよ。200枚売れた記念で。もうさ意味わからんし、でその表敬訪問したミュージシャンはキロロに続いてっていうことで、あの彼らはキロロの時は200万枚かな、ダブルミリオンを取ったっていうことでいたらしいんですけど、直樹屋はダブルハンドレットを取った のを、ひけらかしに。もう村長もありがとうだよね、マジでね。その表記本も受け入れてくれてね。今後どうする、そんな、ね、10枚売れましたとかできたら。どうしてくれんの、直木屋。まあ、そんな直木屋がですね、大それた、で告発をします。直木屋がですねってすごいバカにしてるけど年上なんだよね。読谷村文化センターで、しかも嫌なのがさーってもうケチョンじゃん。12月21日私誕生日の翌日なんですよ。もうやがてよ40代が 目の前にこう見えかかってきそうな誕生日を迎えそうだ。いや違う違う、永遠27歳だから永遠に40代はやってこないんですけど、まあそんな不細工で下手くそで40代を迎えている直木屋さんなんですけど、まあそういうね情報も Facebook で嫌でも入ってくるわけですよ。まあそうね、嫌でも嫌でもって言ってますけどね、もうぜひねこれね CD、まあ、買わなくていいんでコピーしてでも聞いてみてください。意外と面白いんですよこれ、悔しいことに。そうね、あのね、まあ、先ほどの、ね、1曲目の「ブサイク下手くそ40代」っていうタイトル中にも込められているんですけどね、一つ一人で一人上手、二つ不純な古代妄想、三つ水飲みミュージシャンばっか、死後を飛ばしてロックンロールとね、最後ビジュアル的に厳しいらしい、年齢的に厳しいらしい、俺そんなの俺に関係ないしっていう、もう貫いてますよね、なんかね、何かをずば抜けてますよね。でちなみに今何を BGM にしてるかっていうとね、直木屋名人の冒険村メドレーっていうこのゲームのやつなんですけど、これもねなんかねすごいコンセプトがしっかりしすぎててムカつくっていうね、このなんかこのヘボいこのゲーム音とかもそうだし、なんかねあのね多分ねこの人ね友達には恵まれてるんでしょアホだけど、すごいいいこのサウンドメイキングを後ろでこうなんていうの、まあ、最後らへんの曲とかもラップとかで友達が参加してるんですけど、なんかねやりたいことがすごく分かってしまって嫌だなっていう感じ。なんか何もかもさ嫌だ嫌だって言ってるけど、まあ、トータルして面白いからいいやっていうところに最後落ちるんですけどね一応。まあそんな直木屋ですけど、まあ、直木屋のねこれタイトル読むだけでも本当うんざりするぐらい面白いんですけど、あとねすごい帯がね、このほら CD についてる帯がね、祝い第55回グラミー賞年間最優秀レコード賞ってでかく書いてあるんですけど、を受賞したゴティエさん、直木屋もこの場を借りてお祝い申し上げますってちっちゃく書いてあるっていう、どうやねんっていうこのね、もう隅から隅までねアホだなっていう人はなかなかいないですよこんなね。タイトルもねオレオレロック1395578、これ本当の口座らしいんですよ。でこれにオレオレロックで振り込めば地球が救えるらしいですよ。ぜひ皆さん CD 買って振り込むっていう手もありますけど、まあこれね注意書きのところに、この CD は権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、また個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、ネットワーク等を通じてこの CD に収録された音を送信できる状態にすることは禁じられていますって言うんですけど、あのね直木屋が言ってたよ、あのコピーだけはしないでくださいって言って買ってくださいと言ってたんで、一応権利の主張はしてみたみたいな感じなんですけど、まあでも多分ねコピーしても聞いてくれたら嬉しいって言うはずですから、で聞いてちょっとあの間違ってお金のちょっと余裕があったりとか、まあちょっとこれ面白いから聞かせてやろうと思ったらですね、まあ、ネタとして買ったらいいんじゃないかと思うんですけど、まあもう本当導入はね非常に大事な話からこんなくだらないところまで来ましたけど、まあちょっとね一曲聞いてみちゃうかな、どれがいいかな、寝る気ないと、ちょっと待ってね、考えもせずにこの紹介しようと思ってるところがね面白い。あ、じゃあねガラスの30代ね、もうあのまあ40代のアルバムですからやっぱりねガラスの30代聴いてみましょうね。
おおへせりみたいなメガネかけてた、あの頃の君は輝いてた、僕らと惑いながらさまよいながら大人のふりしてた1989ショーウィンドウに映る僕は まるでピエロサライム火事ってた、カンちょっと生きねえみたい髪型してた、あの頃の君はとんがってた、僕ら光の速さで年を重ねて、ため息の数だけ大人になった、錆びついた体をシャワーで冷やして、微熱下がらず地球に上がらない、ジッパーが上がらない、量産地が下がらない、ガラスの30台風が吹き足が痛い、嵐を呼びかかとが痛い、今いくつに見えるかい、ガラスの30台あと同じ変わらない君、雨と目が合ったこの瞬間に、こそこそ隠れた僕見て隠れた、右肩が上が
らない、聴いてもらっているガラスの30代、ナオキアのアルバムブサイク下手くそ40代の中から聴いてもらってるんですけど、もう本当にさ、このくだらなすぎてつい聴いちゃうっていうね、何なのこの魅力ってさ、いやもう本当にもうなんかドリアンみたいな感じだから、草でも食べちゃうみたいな、臭いよねハハハって言いながら食べちゃうみたいな、いやほんとね、さっきの展開の仕方とかほんと許せないよね、なんか来た展開みたいな、新メロみたいな感じ、ミュージシャンとして許せないところがたくさんあってですね、でもそれを全て分かり尽くしてやってる直木屋がちょっと悔しいけどね、目が離せない状態に最近なりつつあるということで、皆さんもう一度言ってきますけど、12月の21日ね、読谷の、ね、文化センターですよ、あそこ結構大きいよ、ね、ぜひ皆さん読谷のニューヒーロー、遅れてきたニューカマー、いや、なんて言いますか、熟しすぎて売れっ子、そんな直木屋のレコ発行ってみてくださいませ、私も行くつもりにしてます、私誕生日の翌日なんてね、まあ、どうせ一人で過ごしそうやろみたいな感じ、もう残念な感じですけど、まあ今ね、実は収録してるの10月のもう末期あと1時間で11月になるぐらいの時に、まあ、待たせに待たせてこんな夜までスタッフがいるわけがない時間に撮ってもらってるんですけども、まあそのスタッフのね、某大城くん曰く、私はもうそろそろ結婚するらしいですから、それだけを信じてね、その脆くて雲の糸のような糸を信じて頑張りますけどね、本当不細工下手くそ40代にならない前にね、どうにかね、いい未来を見つけられた、おいおいおいおということで、はい、今日はですね、これにかなう曲はね、なかなかないと思いましてですね、聞いてもらいたい曲があるんですよ、実は。実はもうね、いっぱい話したいことがあるんで、今日はもう話しますね。いいことがいっぱいあったんですよ。まあ、彼氏がいなくて寂しいとか、残念っていうことをよく言うんですけど、でもね、やっぱちょっとこんなに幸せだから、神様がね、あんた幸せだからいいんじゃないのって言ってんじゃないかと思うんですけど、実はですよ、10月の19日満月祭りっていうイベントやったんですけども、この日がね、ほんと涙が出るぐらい美しい満月で、 まあ、ここまで3年間あのワンサカオーラパークっていう商業施設ができてからはそこでやらせてもらってたんですけど、それはそれは施設も上等だし楽屋もあるしね、お手洗いとかもね上等な施設を使わせてもらったりとかしてて、でしかも準備するのにも車で乗り付けられていろんなステージを運んできたり楽器を運んだりっていうことができるの本当にありがたかったし、まあ、上等な施設ができてね、そしてカヤック体験とかもできたり美味しいご飯が食べれたりするとこだったんですけど、でもやっぱりねどうしてもあの浜の満月祭りのイメージがどうしても忘れられなくて、やっぱあの波と一緒に歌うっていうのは私とか特に滑り台っていうユニットはあのやっぱりね海で書いたり公園で書いたり歌が生まれてるので、やっぱそういう自然の中で歌うのすごく気持ちよかったんですけど、私たちが歌ったのはトップバッター5時の時間はまだ明るくて、明るい中で歌った時にね、私もサトシも実は同じ感覚にこう曲が終わった後に目を見合わせて今引き込まれそうだったよねっていうぐらい波の音と自分たちの音楽を溶け合いすぎて、なんか歌を忘れてしまいそうなぐらい溶け込んでしまって、海にこう気持ちがこんなにも溶け込んでしまうことは初めてだったから、初めてっていうか改めて感じることができたのかなという感じで、はっみたいな、なんかこうサトシと曲終わった時今我を忘れてっていうか、なんていうかこう気持ちがいってしまってたみたいな感じだったんですけど、まあそんなすごい気持ちのいい時間を過ごして、でさらに私は司会だったので、その次のアーティストをまた紹介するっていうことで真夜中深夜さんが歌って、その次がソベポーポーっていうね、まあ前回の番組でも紹介してます、それこそ直木屋さんと同じ読みたんのねご出身で、でその二人組がまあサポートの三振の子連れてきてて三人だったんですけど、その子たちを紹介するトークをしてた時に、私のいるステージの方から東海岸まあ北東の方を望んで喋ってたんですけども、でつまり お客さんたちは南の方を向かのステージを見ているわけですよ。でやっぱり月が昇ってくるのってやっぱ東の方から来るので、私は東を向いてたので月がポンと出てきたのを見てしまって、私言葉をなくしてさ、あまりに美しすぎて、ちょっと皆さん見てあの月っつったら、みんなうわーってなって、もうステージ誰も見てないみたいな感じになってみんな浜の方に行ってしまって、写真撮りにもうソベポーポーもう歌うのやめるかぐらいの勢いでもう写真撮ろうかみたいな、あんなに美しくて大きくて綺麗に赤くなんか燃える月を久しぶりに見たなという感じで、しかも本当涙が出そうでした。そんな中で高江のフラの女の子たちが出てくれたんだけど、高江フラって名前で出てたけど、他に何十名もフラの女の子たちがたくさん出てて、でその子たちは高江の子たちじゃないんだけれど、高江の女の子たちが3人ちょうどね、同い年ぐらいの子たちが3名いるので、もうこのね満月祭りでは例年踊ってくれてたんだけど、なんかこれまたねこの月明かりの下、浜、波の音の中でフラを踊ってくれる子たちがいて、でしかもその子たちは、今ね標的の村っていう映画ができたんですけど、高江の人たちが自分の村にこんなヘリパッドとか戦争のための基地を作らないでって言って座り込みをしてたら通行妨害とか言われて国から個人が訴えられるっていうね、もう世にも恐ろしいことが起きてますよっていうのが映画になったんです、ドキュメンタリー映画ね。その中にこの子たち登場するんですけど、まあ本当にその子たちを見て、その翌日に実は私標的の村見に行ったんですよ。もう号泣ですわ。もうなんかこの美しさと幸せにと裏腹に、まあ、戦争のための基地があったり、そのために戦わざるを得なくなって出る人たちとかね、そういう現実とのこのギャップにね本当に辛い思い苦しいなと思ったんですけど、まあそんな中ですけど、まあ滑り台として私たちも歌わせてもらったし、すごい幸せな月を見て、実はその翌日その標的の村を見た後、午後からはですね、実は滑り台バンド集まっての、なんとミュージシャンが揃いも揃って日曜日に楽器も持たずに集まってサトシのお家でバーベキューっていうね。でもやっぱりミュージシャンですから、そこにピアノがあればだんだんピアノを引き出すやつがいて、しかもメンバー誰もが入れ替わってね、みんなでピアノ弾いたり三振弾いたりで、子供たちが太鼓叩いてくれたりして、もう本当に美しい月を見ながら、最後にはねキーボードのジュンが、佐喜眞ジュンっていうのがね、佐喜眞美術館の息子なんですけど、そのピアノも弾けるんですけど、三振で地方もやってる子なのでね、父の会社を歌ってくれてね、本当に美しい月の下で愛すべきメンバーと一緒に過ごすこの夜、すごい い幸せでした。ということでですね、記念すべきこの曲を張り切って聴いてもらいたいと思います。もうちゃーしゃべりよ、ここから曲かけるんだよ。あの、聴いてもらいましょう。ちょうどそのバーベキューしたメンバーなんですけど、ドラムはコメス優作、チェイミー・ジョーンズバンドとかマルチズロックで活躍中で、ジャケットの撮影からデザインからなんかやってくれましたコメス優作ね。それからベースは具志堅成田だっつって、もう私がもう昔から憧れてるのやまないベーシストね。それからギターはもちろんサトシね。それから三振ヒッチャーであり、まあ、キーボードも弾く佐喜眞淳。そして本体は私の愛してやまない井出さん、卵さん、そして直哉、新里酒造の息子、そんなメンバーでお届けします。俳句でゴー、
俳句でゴー。
いいお天気じゃないですか、久々に親指立てましょうか。5代目10代目やっとゲット22代目ヒロモケトラ、おっちゃんよろしくね。そろそろ帰ることにしましょうか。5代目10代目やったけどそれはパトカー、すみませんけどうちまでよろしくね。
ここで振り付けですよ、皆さん衣装踊ってくださいね。この踊り方も優作がイラストを描いてね、図解が入ってますので、これ CD を買った人しかこの特典はないんですけど、実はですね、インターネットという時代ですよ、まあ、なんとね iTunes とそれから Amazon で買えるそうですよ、この曲が。ぜひ皆さんどうやって調べるかもしれませんけど、多分ねこのポッドキャストが聞けるぐらいの技術がある人は多分買えると思う。うんうん。私はできない自分の番組をあんまり聞いたことがないけどね、実はさ先月さシャイさんかけたさ、シャイさんからメールが来てからさ、番組聞いたよって。まさかの本人がしかもさ沖縄じゃないとこから聞いてさ、メールをくれるってマジ最高だね。この番組やっててよかったと思います。シャイさん大好きよ、もっちゅ。はい、ということでね、今日この番組聞いてくれる方はぜひね、ポッドキャストを聞ける自分を褒めてね、俺インターネットできるっていうことで、そのインターネットの力を使ってぜひこの俳句でゴーと、それから妄想エンジンとモーニングジャムのバンドバージョンが3曲発売されておりますので、ぜひもうじっくり買って聞いていただきたいと思います。そしてもうねあわよくばその CD をコピーして人に配りまくってねそのうち本物が欲しくなるような感じでね、プロモーションの協力をいただきたいと思います。もう最近ね、うちの相方のさとしくんが頑張ってその Amazon とか iTunes とか私のできないことをやってくれてるんでね、Facebook に滑り台のファンサイトもできましたんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。まあいろいろおしゃべりしてきましたけども、ライブもありますよ、歌も歌いますよ。 を、その辺はねブログとかフェイスブックとかに書いていくんですけど、あの今月はねいろんな友達が内地からやってくるのもあるんで、ぜひ見てほしいのがですね、まずケセランパサラン、私が出しているあのティチュケンタテイメントのレーベルメイトも来るしね、それからファンキストがね久しぶりに沖縄でワンマンやりますよ、あの音市場でやりますんで11月9日ね、それから加藤時子さんも音市場でライブがあります。そしてその翌日はヤンマン城間龍太のね、いつもヤンバルでやってるイベントもあります。もうイベント盛りだくさんです。ぜひ私のブログとかね、Facebook チェックしてってください。それではお相手は健康でした。